もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
甥っ子なんですが、
はい、
主人の弟の子なんですが、
はい、
両親ともに病死でも亡くなりまして、
はい、
一人暮らしなんですね。
はい、
でその子がちょっとお金の管理が難しくて、お金に対するトラブルがありまして、
はい、
であと軽い発達障害というか適応障害というか、そういうのがあると思うんです。で本人に今回もお金のことでちょっとトラブルが大きかったものですから、
はい、
聞きました。ちょっととことん話をしましたら、
はい、
お金の管理が難しいのかな、お金に関して使い方とか分かんなくなっちゃうのかなって言ったら、そうだって今回はっきり初めて言ったんですね。
はい、
それでこれからどのように彼に接していって、それでどのように教えていってあげて導いていってあげたらいいのかなというので、主人と困りまして。
なるほど。
もう亡くなって3年。
はい、まずあなたはおいくつですか？
私60です。
60歳。ご主人は、
はい、65です。
65歳。
はい、
で弟さんの方のご家族は、弟さんが何年前ぐらいに亡くなったんですか？
もう丸3年です。
3年前。
はい。
奥様は？
ですね、16年前
、はい、に亡くなってる。で、その甥御さんっていうのは、一人っ子？
そうです。
はい。で、現在おいくつなんですか？
26ですね。
26歳。
ええ。
で、その、弟さんの、息子さん、甥御さんを、はい、これはそうすると、もう成人はされていたんだけど、引き取られたの？
いや、違います。
まあ、
じゃあ自宅があるので、
弟さんが亡くなっちゃってからは一人住まいになってらっしゃるわけ？
そうです。
なるほど。
はい。
そうすると、お子さんを一人なので、はい、遺産、変な話ですけど、遺産相続はされてたのね。
はい。してます、全部。
で、お家も持ち家？
持ち家です。
はい。で、お金のトラブルがあったと。
はい。
で、それはどういうトラブルでした？
毎月、まあ、バイトで働いてたんですね。
はい。
で、5万とか、13万とかなる時もあったんですが、
はい、
それで、一応、一人にさせなきゃ、やらせなきゃいけないっていうので、はい、携帯、電気、ガス、水道、払って、それで、はい、毎月、
はい、
バイト代プラスそれが払える分を彼に口座から引き落とすようにして、こう、はい、入れては落とす、入れては落とす、まとめておかないで、そんな感じでやってたんですが、
はい、
それも使ってしまって、
うん、
で
その使ってしまってっていうのは何に使ったんですか？
飲みと、あと何て言うんでしたっけ、
飲食に使った。
あとキャバクラ通いっていうんですか。
うん、
それはでも週にそれとか、あとライブへ行ったりとか、あとはゲームですね。ゲーム買っては1週間ぐらいにしたら中古で売ってしまう。
うん、
そういう生活を始めてしまって、
はい、
これではダメだっていうので、で、
はい、
それで最初分からなくても絶対言わない子なんですね、
はい、
言い出して。それである時、お金がないのにどうやって生活してできるんだってことで一回お金ストップしたんですよ。
はい、
そうすれば、あ、電気代払えない困ったとかって分かるかと思って、そうしたら困らないで遊んでる、それで、
はい、
ローンですね、
はい、
借りてしまったんですね。それで分かって、
はい、
主人が、これ利子がつくだけだからもったいないんで、ちゃんととことん話してんで、主人が、おじさんがまとめて、別に私たちは一切自分たちのお金は出さないですから、彼の中から出して、まとめて出して、うん、それでおじさんがやったっていうことにして、毎月2万ずつ返済するようにっていうことでやったんですね。
はい、はい、
で彼の家に行くと、今度は彼が逃げて出て行ってしまう、家から。で戻ってこない、私たち帰るまで。それで、で 何か言いたいこと困ったことがあったらプリオに電話するよ、
はい、
ということで、うん、メールとかしても一切返事がもうなくて、
ええ、
逃げてしまったからお父さんまた何か悪いことしてるかもしれないよというので、
うん、
そしたら今のバイト先から、
はい、
あの更衣室からお金を取ってしまった、
はい、
その合計が7万9000円ぐらいなんですね、
はい、
でそれも返済せずに、
はい、
約束の日にちを2回ぐらいキャンセルしたらしいんですね、
うん、
それで返せないんで2回目の約束を返せないん で、はい、で私たちにも言えないんで、
はい、
自分で警察行ったらしい行ったんですよ、はい、どうぞ警察からの電話でびっくりして夜行ったんですが、はい、本当なのって言ったら本人はそうだった、
はい、
うん、であの今一番困ってること何って一人暮らし寂しいって言ったら大丈夫、
はい、
寂しくもない生活もできる、
うん、
じゃあ分かったかあのあれかなお金の管理とか使い方とかお金について難しいって言ったらできないって言ったらお金の管理が難しいってできないって、
はい、
うん、初めて言ったので、
はい、
これからどういうふうにこの子をちゃんとできるように私たちが元気で生きてる間にできるように導いてってあげたらいいのかなんかそういう
手立
てはないかなと思いまして、
ね、
もう
先ほどちらっとおっしゃっていたんですが、心身発達障害、これって医師の診断ですか？
いや違います、
まあ、精神科とかね心療内科みたいなところで一度も診断はしてもらってない、
ないです。
なるほど。
嫌だというい
やっていうのはね、やってることがかなり巧妙なんですよ、うん、なので次から次へいろんなこと考えて自分なりのねルールでやってるから、いわゆる精神性とか発達障害かどうかがちょっと疑問なんだけれども、
あ、そうなんですよ。
診断を受けてないっていうのがちょっとネックなんですが、いずれにしてもあなた方が今後こう指導をしていこうというふうに思ってらっしゃるからのご質問ですよね。わかりました。今日はですね弁護士の酒井誠先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います、
はい、
先生よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、すみません、お世話になります。
まあ、うまくお金の管理ができなくて、無茶な使い方をしたり、で最後はまあ窃盗だから犯罪ですよね、まあ、7万9000円だから金額は大きくはないけれども、それ更衣室で取ってきちゃったら立派な犯罪で、刑事事件だからそういう状況になってしまうと、
はい、
まあ、ちょっとほっとけないっていうのは当然だろうと思うんです、
はい、
でそういう時の制度としてこれお聞きになったことあると思いますけれども、
はい、
成年後見制度っていうのがあるんですね、
は
い、で成年後見制度っていうと、まあ、一般的にはお年寄りでだんだん能力が、落ちてきちゃってっていうようなことを思い浮かべられるかもしれないけれど、これは別にお年寄りの話ではなくて、そういう能力が不足している人のための制度なんですよ、それぞれ段階が3つありましてね、
はい、
本当に能力が足りないと不十分だと、
はいはい、
ほとんど自分で管理ができない、そういう場合はいわゆる成年後見といって、
はい、
法廷代理人といって本人の代わりに財産管理をして、身の回りの管理も、まあ、成年後見ないし身の回りの管理、親族の方がやるというようなことになるわけですけれども、それだけじゃないんですよ、
はい、
で成年後見の他に補佐っていうのがあって、もっと軽いのが補助っていうのがあります。でその甥御さんの場合には成年後見で全部法廷代理人がやるっていう話ではないんだろうと思うんですけれども、ただお金の管理は自分でも不得意だっていうし、一見そう見えなくても最後はとうとう管理できなくて泥棒をやっちゃったって話だから、これはほっとけないっていう話ではあろうかと思うんです。だから法律的な解決としては、家庭裁判所に成年後見制度、まあ、後見なのか補佐なのか補助なのかはお医者さんの診断をもとに裁判所が決定をしますけれども、おそらく法廷代理人を定めるような後見にはならないと思いますけれども、補佐か補助という話に していくのが一番適当なんじゃないかと思うんです、
はい、
でその後見開始の申し立てる権限は、おじさんおばさんの立場でもありますから、
あ、そうですか、
3親等4親等内の親族、ですから、1、2、3ですよね、ご兄弟の人ですから、
はい、
申し立て権限はあるんですよ、なのでまずその申し立てをされるのがいいだろうと。でそれは管轄住所地の家庭裁判所ですけれども、管轄のある、そこにちゃんと申し立てをして、で、まあ、当然診断を受けなきゃいけないですけれども、で以前よりも、以前結構その診断、ドクターの診断書を作ったりするの大変だったですけれども、それはだいぶやりやすい制度に変わってきてますので、そういうことをされていくべきだと思うんです。でおっしゃる通り、その甥御さんは、その相続された財産、不動産もあるし、現金もあるし、ということなので、これ悪いやつが周りにいるとですね、
そうなんです、
騙して取られちゃうってこともあるわけですよ。
そうですね、
そういうことを考えている人はいるわけで、で今甥御さんも割とその、あなたとかご主人、まあおじさん、おばさんですかね、の言うことを割と聞いてるじゃないですか。ああ最終的にはいろいろ問題起きてるのかもしれないけれども、でもね、よく考えていただくと分かると思うんだけれども、今26歳の、まあ制度に乗らない限り一人前の大人なわけですよね。で自分の財産どう使うか、おじさんおばさんに何言われる理由もないだろうと。勝手に使わせてくれって言われちゃったら、あなたとかご主人は何も言えない立場なんですよ、今。でそれを一応その、まあ、周りは善意でやって、その善意を甥御さんも少なくとも正面では受け止めて、そうだねと言ってやってきたと。でただ最近は言うこと聞かなくなってきてるみたいなんで、でそうなっちゃうと、今度その善意で一生懸命甥っ子はちゃんと暮らしていけるようにしてあげようというおじさんおばさんの言うこと聞かなくなっちゃうと、その隙をついて悪いやつが寄ってくるかもしれないじゃないですか。だからもうこの状況になったら、言うこと聞いてくれてるうちはいいけど、今ちょっとそうじゃなくなってきてるんだったら、そしたらやっぱりこれは彼のためにね、そういう制度に乗るのはご本人嫌だと思ってらっしゃるかもしれないけれども、
発達障害かもしれないとかって言って診断受けようって言った時には、そういうことをする、レッテルを貼られるのは良くないとかって言われたことはあるんですね、
でそれは
でも
それも一つの立派な考えだし、あなたたちも最初からレッテル貼ろうと思ってるわけじゃなくて、
違います、
貼らずに一生懸命やってきたわけじゃないですか。
そうなんです。
でそういう経緯をちゃんと書いて ね、
で
結果とうとうお金がなくなったら泥棒までしちゃいましたってことになったら、それは裁判所だってほっとけないよねと、ましてそういう財産があるんだったらね、
そうですね、
だからそういう
3年頑張ってみて、それでやはり、ね、今回もご相談してきちんと、自分たちではこう思ってるけれども、まだどっかに何か足りないとこがあったのかなと思ってお電話したんですね。やはりきちんとしておいた方が彼のためですね。
私お話聞いてて、あなたとかご主人は、彼が一人前であるっていう前提でね、彼を立てようとしてやって生きていて、なんとか納得してもらおうと思ってやってるわけだから、で彼も一応その最初はそれを受け入れてきていてっていうのを見ているから、そういう意味でそのあなた方もご本人も極めてなんか真っ当っていうか善意っていうか、それで過ごされてきて、その結果としてダメだったってことは重なっちゃった以上、そしたらもうこれは致し方ないということだろうと私は思います。
はい、ありがとうございます。これで決心ついて頑張れます。また
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございます。
はい、
よかったです。
はい、かなりね、ご苦労なさって大変だったと思いますが、
はい、分かりました。
はい、
はい、すいません。
じゃあね、ちょっと大手数ですけど、
はい、
やってみてください。
まだまだ頑張りますので、本当に今日はありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。
失礼いたします。ごめんください。
はい。